招きの言葉、主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての屈しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の96番を持って褒めたたえます。マンボウ中でありますから、小さな声で歌っていきましょう。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが世界中で2000年前から、共に告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として 告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の522番、地の塵に等しかり。
地に等しかり、何一つ取り得なし。今あるはただ主の愛に狂われど、御救いを受けし、罪人に過ぎず。されど我人に伝え、恵み深きイエスを、罪の世を望みなく、行くとせか迷いしを、ただ君が愛まて救いなせる。救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを、もし恵みなかりせば、はや滅び果てしならん。あるはただ罪のみ、いさをしなき我ぞ。御救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを、されば世にある限り、主を歌い主を伝え、滅びより命に移されたる我は、御救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを。
アーメン。どうぞお書きください。 それでは今日も聖書の講読をします。今日の講読箇所は詩編の第37編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせます。いつものように読んでまいります。それでは講読しましょう。旧約聖書詩編第37編より抜粋です。悪を行う者に対して腹を立てるな。主に信頼して善を行え。主を己の喜びとせよ。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。主に祝福された者は地を受け継ごう。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。主がその手を支えておられるからだ。ご一緒に。正しいものは地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。アーメン。続けて祈りの時を持ちます。はじめに司会者がお祈りします。それに続いて、おのおの黙祷の時、口を開かずに祈るひとときをお持ちします。黙祷ですが、神様に賛美を捧げ、神様を崇める時、そして、重荷を下ろし神様に委ねる時、罪を告白してイエス・キリストにある許しをしっかりと受け取る時、そして心の願いを祈り求める、そのようなひとときとなりますよ。それでは初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたは塵灰に過ぎない私どもを、その深い愛を持って救おうとなさいました。そしてその愛が私たちにイエス・キリストとなって表されたことを心より感謝いたします。イエス様が私たちと同じように人としての姿をとり、私たちと同じように人の受けるさまざまな労苦、重荷、苦しみ、悩みの底を通過され、そして私たちの悩み以上に深い苦難と、そして十字架の死を通過して、私たちのための大切な大切な贖い主、取りなして、また私たちのことを本当に理解し受け取って、そして癒してくださる救い主となってくださったことを心より感謝いたします。あなたの光がイエス・キリストを通して私たちに注がれていることをありがとうございます。あなたの愛がイエス・キリストによって私たちに注がれていることをありがとうございます。そしてイエス・キリストの命にあって、私たちがあなた ともに歩めるようにされていることを感謝します。どうぞあなたの光とあなたの愛とあなたの命が私たちの中に日々確認され、そして私たちの中で大きくされ、私たちがそれを心から喜びながら歩む時としてくださいますようにお願いいたします。この新しく始まった一週間をあなたが祝福し、あなたの祝福の中を私たちが歩めるように、まずあなたをこの週の初めの日に崇めさせてください。あなたの願われるような霊と誠による礼拝を真実に、そして偽りのない心で捧げられる全身全霊をかけた礼拝を捧げさせてくださるように、弱いものであります。そして生まれながらの罪人でありました。しかしそのような中にあなたがあなたの御霊を注いでくださって、作り変えて私たちをあなたの御心にかなう歩みに導いてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ私たちを清め、あなたを礼拝するにふさわしくお整えください。あなたの前にはばかることなく大胆にあなたの恵みを受けるために出ていくことができるように、はばかることなく大胆にあなたの愛を受けることができますように、どうぞあなたの愛してくださった子供としてあなたの前に立たせてくださるようにお願いいたします。これからおのおの祈っていきます。どうぞ聞いてください。おのおのの祈りに天の父として、父としてあなたが耳を開き、胸を開き、そしてイエス・キリストにあって私たちを抱いてくださるようにお願いいたします。今日事情により礼拝にここに集えない兄弟姉妹があることを覚えますが、どうぞおのおのの場所にあっても親しくあなたの恵みが注がれ、あなたと深く交わり、またあなたを見上げることができますように、リモートで参加される方にもあなたの祝福がありますようにお願いいたします。委ねます。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばし主の前に心注ぎ出し祈りましょう。 愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに熱心に耳傾け、また聞いてくださっていることをありがとうございます。祈り求めたところはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればそのようになりますと、あなたは御子の口を通して語られました。どうぞ私たちが信仰を持って、その御言葉の約束にしっかりと信頼し、あなたの御前を感謝を持って立ち上がることができますように。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。はい、では今日の聖書箇所を読みしましょう。今日のメッセージのための聖書箇所、ヨハネの手紙の第1章1節から4節までお読みします。今日から第一ヨハネの連稿に入ります。第2第3と続けて読むつもりでおります。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の465ページです。それではお読みしましょう。新約聖書ヨハネの手紙第1章1節から。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。ここまでです。今日はこの箇所から永遠の命の言葉と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3ポイントを出しました。短いところなんでね、ポイントも何もないんですけれども3つのポイントが ここに描かれています。まず1つはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストが、永遠の命が現れた、そのような方なんだと。永遠の命の言葉、それが、イエス・キリストなんだと。そして2番目は、その命であるイエス・キリストが交わりを求めていらっしゃる。そしてその方と交わる交わりを、その方が私たちを通して、切望していらっしゃるんだということを見ます。そして3番目に、そのことによって喜びが満ち溢れることを神様は願っていらっしゃるんだということです。さあ、ヨハネの手紙を通して私たちがイエス・キリストをより深く知り、そしてその恵みと豊かな愛をしっかりと確認して生きていく、そのようなことを願いながら、今回はその第1回目となります。永遠の命の言葉ということです。皆さん、永遠の命という言葉が聖書の中に出てくるとき、どんなことを考えていらっしゃいますでしょうか。永遠の命を受けるとか、永遠の命を持つとかいうのは、どんなイメージで言いますかね。例えばこの人生地上で終わっても、ずっと要するに滅びないでずっと生きてるってね、なんかそんな 感じ。結構私たちはそういうイメージで持ちやすいですよね、永遠の命っていうと。ただ聖書が言ってる永遠の命っていうのは、ただ単に私たちのこの肉体の命がずっと終わらないで続いていくっていうだけの意味ではないんですよ。もちろんイエス・キリストを信じる者は死を味わうことがなく永遠の命に移されているんだという約束がありますから、私たちはこの地上の肉体の死を乗り越えてその先にずっと続くんだなというのは分かります。でもね、この日本の平均寿命、現在女性は 87.45 歳だそうですね。2020年の統計です。女性が 87.45 歳、そして男性は 81.41 歳が平均寿命だそうですけれども、でもこの肉体の命がずっとね、この地上で長くなっても、ただ単に生きてるっていうだけだと永遠の命って言わないですよね。ただの命。私たち結構健康寿命長くなりました。そして、お年を召されても元気な方々たくさんいらっしゃいます。でもね、クリスチャンになったらずっとこう生き生きと元気でって、とりあえず地上の人生が終わるまで元気でやれますよっていうイメージで永遠の命を考えたらちょっと違うんだっていうことですね。じゃあ一体聖書が語っている永遠の命っていうのは何なんだろうかと。今日お読みしたヨハネの手紙の第一に、まず一節のところをご覧ください。一節二節ですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。ここでは明らかに永遠の命っていうのはあるものだって言ってるんですよね。ある存在だって言ってるんです。で、これ読むと私たちは同じヨハネが書いたヨハネの福音書の最初のところを思い出します。皆さん覚えてらっしゃるから多分開かなくても大丈夫だと思いますがね、ヨハネの福音書の最初はこう語り出されます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった、または闇はこれを悟らなかったと翻訳できますが、ここのところで言われている命、そして言葉、命の言葉は明らかにこれイエス様のことなんですよね。だから私たち永遠の命を持つっていうのは、自分自身のこの命がなんかずっと伸びていくっていう印象で考えるけど、でもヨハネが語っている永遠の命というのは、それはイエス・キリストなんです。イエス様が永遠の命なんですね。そしてそのイエス・キリストを受け取るときに、その永遠の命が私たちのものになる。イエス・キリストが私たちのものになる。それを受け取ることが永遠の命を持つということなんだ。もちろんそのことによって私たちは新しく作り変えられ、そして神と共に永遠に生きることになるんですが、でもはっきりとここで永遠の命と言われているのはイエス・キリストのことなんです。ですから永遠の命を持つというのはイエス・キリストを持つということであります。そしてその方はどのような方なのかということを開口一番ヨハネは語り出そうとしました。福音書で語り出されたのと同じように、この手紙でも全く同じように、その命の言葉、その命の言葉をヨハネは伝えたいと願ったわけです。 でも皆さんね、あの命の言葉、まあ、英語だとワードオブライフって書いてありますけどね、ワードオブライフ、命の言葉ですね、文字通りね。でも私たち、あの言葉っていうと、なんかこの口から出てくるこれが言葉だという感じがするじゃないですか、日本語だと。で、聖書の中では言葉っていう言葉に、ややこしいな、漢字当ててないでしょ。言で葉っぱっていうね、あの日本語の聖書どれもあの言葉っていうのに漢字当ててないんですよ。皆さん気づきます？口語訳でも新海訳でも新共同訳でも全部ひらがなで書いてあるか、言という一つ の, かあの漢字でね、それを表現している聖書もあります。なぜか、これは聖書の中でこの言葉というのがもっと我々の考えているこの薄っぺらな、私たちの唇から出てくるこの言葉とはもっと違うものだっていう捉え方があるからです。つまり聖書の中では、この天地をお作りになった神様の知恵と力を全て表しきった方、神様の持っている素晴らしい実質を全部表現しきった方ということで、このもともとの聖書の言葉ではロゴスっていう言葉が使われてますが、そのロゴスっていうか言葉はそういう意味なんですよね。神の言葉、そして命の言葉、それは神のうちにある命を完全に表した方、それが神の言葉、命の言葉であるイエス・キリストなんですよ。どうかな？私たち、あの、神様とどっかで出会ったわけですね、人生で。そして今出会おうとしている方もあります。人生は出会いで決まります。その言葉は私のオリジナルではありません。まあ、一説によれば、マルチン・ブーバーというユダヤ人の哲学者が、人生は解剖である、出会いであるっていうね、そういうことを言ったそうであります。人生は出会いで決まるんだ。確かに今日は母の日です。私たちはあのおっ母さんがいたからこそここにいるわけですね。母と父が出会って、そしてその出会いの中で家庭が生まれ、ここに私が生まれている。そしてその母が存在するためにはさらにその先の代の出会いがあり、そしてさらに親の親ずっとね、あの教会学校で聞くと面白いですね。あなたの お父さんお母さんいるでしょ、その上は、ひじいさんひばあさん、じゃあその上はひひじいさん、その上はひひじいさんと、ひひひひひってやってると、もう子供たち笑い出したらどうにもならないってなるけど、私たちはどっかでそういう出会いの繰り返しの中で今自分の存在があるわけですね。だから父母を敬えて、自分の存在の土台だからそれを大切に考えろ、まあ、そういう言葉が律法の中にありますよね。そしてそれはあなた自身の人生が長くされる、あなた自身の人生が祝福される約束を伴う律法なんだと、そう教えられている。実会の中でね、あなたの弱いが長くなるためである、そのような出会いの出会いの出会いをずっと遡っていくと、まあ、最終的にアダムとエヴァまで行くわけですね。神が人をお作りになった。で、そのさらに前です。初めからあった。神様はこの初めからあったものという存在によってこの世界に命を与えようとなさっているのです。イエス様という方についての考え方が、実はイエス様の復活して昇天した後で100年ぐらい近く経ってだいぶずれてきたわけですね。皆さんヨハネという使徒ご存知ですか？若い時はね、イエス・キリストのお弟子さんのサンバガラス、ね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、いつもイエス様にくっついてました。だから書いてますよね、私たちが聞き、目で見、じっと見、手で触って、 って書いてあるじゃないですか。私たちはその方に実際にタッチして触って一緒に生きたんだって、そんなこと書けるのはヨハネだけですね。私たちは もちろん霊的に祈りの中で主に触れられるっていう体験もありますが、でもこのように確かな肉体を持たれた方としてイエス様にタッチしたことないや。でもヨハネは見たんです。ヨハネは聞いたんです。そしてじっと見たんです。そして手で触って確認したんです。本当にこんな方いらっしゃるんだって。その方がどんな方なのか、その方は初めからあった方だと。この初めっていう言葉はヨハネの福音書の初めに言葉があったの初めでもありますし、そしてさらに遡って創世記にもたどることができます。初めに神が天と地を創造した。要するにこの世界が作られるずっと前から、初めからっていうのはその時ですよね。この世界が作られる前っていうのは一体どういう世界だったのかよく分かりません。だ今ね、物理学の世界ではビッグバンっていうのが割と一般に言われてますよね。この世界はビッグバンでドーンとできたと。でもそのビッグバンの先の状態っていうのは分からない。ビッグバンしてほんのわずかの瞬間の後の状態はいろいろ想定できますが、その前の状態がどうなってるかっていうのは今あれこれあれこれ議論されていますがよく分かんない。でもこの世界の始まるさらに始め、それを聖書は始めと言ってるんです。始めに神が天と地を創造した。そして初めに言葉があった。そして初めからあった方がそこにいらっしゃった。御父とそして御子そして聖霊なる三位一体なる方が その初めから存在した。その御父御子イエス様そして聖霊の三位一体なる神のその交わりの中からこの世界が生まれてくるわけですよ。ちょっとなんか今日は気が遠くなるお話になっちゃってますねちょっと暑くなってきたからぼーっとしてると寝ちゃうかもしれない。でも私たちはイエス様のことをそういうふうに捉えられているでしょうか。イエス様が永遠から永遠まで存在していらっしゃった神である方だということをどれだけ本気で知ってるでしょうか。そしてその永遠なる方がこの有限な世界にある時間の限界のただ中に人の姿をとって現れて、そしてその方にヨハネやペテロやヤコブはペタペタこう触ったって、どれだけわかりますか。一緒に語り一緒に見つめ合い、そしてその言葉を聞いて抱き合い、そこで共に生きたの。不思議不思議な体験をこのヨハネはしたんで、まさにヨハネの人生はその方との出会いによって変わったのだと。そしてその命が現れるならば、その命に触れることがイエス・キリストとの本当の出会いということなんだということです。だから我々はキリスト教をやっているんではないのね。よくね、私は聖書読んでますとか教会行ってますとか、聖書は いろんな翻訳で何種類も読みましたって。でもその人は永遠の命を持っているとは限りません。イエス・キリストを持っていなければ聖書を持っていてもダメなんです。神の言葉を持って聞いていても そこにイエス・キリストとの出会いがなければ私たちはクリスチャンにはなれません。イエス・キリストと出会うこと、その命に触れること、そしてその永遠の命をそのイエス・キリストによって与えられることを、私たちは本当に素晴らしい神様が与えてくださった恵みとしてまず受け取ろうではありませんか。そして2番目に3節をご覧ください。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。 私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。ここでイエス・キリストとの交わり、御父および御子イエス・キリストとの交わりということが言われています。じゃあ、ヨハネはそのイエス様のことをなんで人々に伝えようと願ったのか。それは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。そう言われています。実は永遠の命であるイエス・キリストを私たちが人に伝えるのは、その目的はこれなんですね。あなた方、すなわちキリストを直に見たことのないこの手紙を読んでいる人たちも、私たちの交わりに一緒に入るためだと言ってるんです。教会行くとね、交わりっていう言葉を使います。まあ、そういう言葉あんまり外の社会では使わないね。会社入って、ではお交わりください、グループに分かれてとかとあんまりやりません。学校でもそういうのをグループのディスカッションはするけれども、お交わりくださいという言葉は使わないですね。で、なんだろう交わりって言って教会行ってね、でどうやらお茶飲んでおしゃべりしてるな、あれ交わりなんだって、なんだ社交じゃないかっていうふうに、確かにこうの字は使うけどね。でもそう考えたら間違いだっていうことをヨハネはここで言ってるんですね。皆さんに私たちの交わりに入ってもらいたいんだけど、でもその交わりっていうのは御父及び御子イエス・キリストとの交わりですと言ってます。聖書が教えている交わりっていうのは、私たちが普段使っている意味とは少し違います。ここに出てくる交わりっていう言葉は、もともとの聖書の言葉では、コイノニアっていう言葉ですね。コイノニア。ギリシャ語です。すいません。別にすまなくはないけど。で、このコイノニアっていうのは、もともと分かち合うって意味なんですよね。分かち合う。分かち合うのはケーキじゃありません。お食事でもありません。お茶でもありません。分かち合うのは、神様を分かち合う。ヨハネが御父及び御子イエス・キリストとの交わりっていうのは、同じ天の父なる神様、同じイエス様を持っている私たち同士が、お互いの出会った神様のことをお互いにシェアすることをコイノニアって言ったの。だから教会でお茶飲んで世間話して、よどうだった、一週間大変だったとか、仕事どうみたいな、そういうのを話すのはね、そこからそれがきっかけになればいいですが、本当の意味のコイノニアではない。仕事で大変だった、風邪ひいた、病気になった、怪我をした、でもその中で神様とどのように関わったか、イエス様を持っている者としてその中でどのように支えられたか、そこでイエス様とどんな触れ合いをしたか、それを分かち合う。お互いが持っているイエス様は違います。大きな方だからね。イエス様の清さに触れる方もあります。罪の中を通り続けててね、なかなか捨てることができなくて、ある時イエス・キリストの清さにもう聖霊によって圧倒されて、そして、私は本当にひどい罪人ですということに気がついて、悔い改めるっていう体験をしたら、そのことを分かち合います。コイノニアですよね。さっき歌った歌、心から歌いました、地の塵に等しかりってね、何一つ取り柄なし、あれ歌うの嫌いだっていう牧師先生がいた時にちょっとびっくりしたんだけど、まあ割と優秀な方なんだけどね、勉強も頑張り屋さんで、社交も上手、そういう牧師さんだったんだけど、後でちょっと失敗しちゃいましたね、人生ね。でもやっぱり本当はクリスチャンは自分が地の塵に等しい、何の取り柄もない罪人の私なんだっていうことをどっかで納得してないといかんのですよ。それは一人一人神様が素晴らしく作ってくださってますよ。その美貌もそのスタイルもその健康も そしてその能力も人間力も素晴らしい、それは結構です、感謝すべきです。でもそれはあなたの生み出したものじゃないですよね。あなたの中に神様がそのような賜物や能力を与えてくださって、それをその与えられた環境の中で与えられた力によって磨くことができて、そしてそれを感謝しながら、俺のものだと言って誇るんじゃなくてね、ありがとうございます、あなたの恵みによって喜んで生きることができてたら、それは感謝ですよ。でも私たちはそれは自分の持ち物ではない、預かっているものを管理しているに過ぎないんだということを忘れてしまったらいかん。そしてそのたとえそのような誇るところがあったにせよ、自分の神様の前に出たら、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたものでそのような民の真ん中に住んでいるんだっていう、あのイザヤの6章の、ああ私はもうダメだと、神様の御座に出たらもうダメなんだって、私は汚れたものだっていう深い悔い改めの中で、地の地に等しいと、何の取り柄もない、誇れるようなものが幾分かあったにしても、それが何になろうと、神の前には私はただ一人の罪人に過ぎないってことが分かんないと、そうじゃないと恵みを喜べないでしょ。こんな私を神様が一方的な愛を持って、一方的な光を持って、そして一方的な命を持って照らし包み、そして受け入れて愛してくださって、イエス・キリストの救いを受け取ったんじゃありませんか。だから私たちは地の地に等しいっていうことを誇るんです。自分が罪人だった、確かに今も罪を犯してるかもしれないけど、それでも許され続け、その罪の増すところには恵みがいよいよ満ち溢れましたっていうことを明かしながら生きるのが交わりでしょう。そのことが本当に分かってくるとね、イエス様のことを話すのが嬉しくてしょうがなくなるんですよ。だから教会行って交わりたくなるんですよ。私はダメだよ、でも神様すごい、私は弱いよ、小さいよ、そして失敗も多いよ、でもイエス様は素晴らしいでしょうと。私の中でイエス・キリストの皆が大きくされることを喜ぶ、パウロもそう言っていました。それが心からの私の願いだとパウロも言ってますよね。それが交わりです。でそれは私たちのお互いに比べ合うものを打ち破ります。私たちはなんと小さく、なんとつまんないものを誇り合って、人と人の間に壁を作っていることでしょうか。人を裁き、そして人を後ろ指さしながら、自分の方を指3本さしているのを忘れて生きていることでしょうか。そういうものじゃないですか。私たちはイエス・キリストを知った時から作り変えられていきます。そしてその方を知ることが本当に喜びなんだということを、その方との交わりを切に求めるものに作り変えられてまいります。そんな交わりの中に皆さんも入ってきてほしい、ヨハネはそう願ってこの手紙を書くんですよと、このイエス様の命を伝えるんですよと言っているわけです。そして3番目に、イエス様はそのことをイエス様じゃない、ヨハネは、そのことによって私たちの喜びが全くものとなるためです。私たちは喜びを人生に持っているでしょうか。私は本当に、自己中心な人間なんですね。多分皆さんもそこそこそうだと思いますが、私は特にひどいと思います。家内からもあなたほど自分勝手な人はいないとよく言われます。やっぱりイエス様と出会って少しずつこれでもマシになってきたんだって言うんだけど、それでもまだまだよねと思われるだろうし、言われるかもしれません。でもね、イエス様を信じてイエス様に触れられることを繰り返して、私たちは清められてまいります。そしてそれが私たちの喜びになるんです。 そのことを一緒に喜び合うのがクリスチャンの交わりなんです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。みんながそのようないろんなイエス様を知っていますでしょ。あなたの知っているイエス様、そしてあなたの出会ったイエス様、それをたくさんの人が自分が目で見、自分で触れて、自分で確認したイエス様を集めると、イエス様の全体像にほぼ近くなっていくでしょう。私たちがイエス・キリストの体だというのはそういうことです。私たちを通して主が生きて働いて、そしてその出会いの中で私たちの人生を通してイエス様のことがみんなで分かち合われていきます。そしてそれを通してイエス様がみんなのものになります。その分かち合いを通して私たちはイエス・キリストを大いに喜ぶものになります。イエス様の深い愛に触れて、私たちの中に愛が生まれてくる。イエス様を信じると私たちの人生に歌が生まれる。私たちのために命さえも惜しまずに、その十字架の上でそれを与えてくださったイエス様のことを、本当にいろんな形で私たちはお互いの中に確認し、そしてそれを分かち合っていくことです。最後に一人のクリスチャンの方を紹介します。日本人です。そして昔々の方です。高山右近っていう、皆さん戦国大名知ってますよね。織田信長とか それくらいの時代の人ですが、でも高山右近は実は有名なキリシタン大名、クリスチャンの方ですけれども、でもその右近よりも先に救われた人がいます。それは右近のお父さんでした。高山友輝っていうのかな、高山友輝っていう人です。で、日田の神とか高山図書って呼ばれることがありますけれども、高山図書がですね、クリスチャンになってイエス様を知って本当に喜んだ。で、高山日田の神図書は、高槻という場所がありますが、その高槻の領主になるわけですね。そして息子の右近にその領主を譲ります。そして自分は隠居の身で、そして何をしたかというと、実はその当時日本に宣教に来ていたイエズス会のフロイスという宣教師が、その手紙によってその高山図書のことをこう言ってます。高山日田の神友輝は高槻の町のかつて神社があったところに自費で教会を作りました。そして大きな大きな十字架を建てました。そして4名の組頭っていうのを定めて、ノンクリスチャンの方の改宗を進めることや、貧しい人たちを訪問することや、亡くなった人を埋葬することや、祝祭の時には必要なものを準備することや、そして各地から訪れてくるクリスチャンの人たちを喜んで迎えることなんていう、そういう役割をその4名の組頭に、命じるわけですよね。そしてまず第一の組の、筆頭組頭になったのが自分自身だったんです。大名様ですよ。領主様ですよ。織田信長の時代ですよ。民主主義もあったもんじゃない時代ですよ。封建時代ですよ。その領主のそのお父上様が自ら教会を建てて、そしてそこで病人や貧しい人や、そして、亡くなった人の世話や、そして人々が訪問してくるのを下足番しながらお迎えしたって言うんですよ。毎朝毎朝礼拝の日には、ミサの日には教会の前を掃き清め、そして下足番しながら もう本当大きな喜びをしながら、その新しくイエス様と出会った人たちを教会に導く組頭として労したと。高槻城下における布教の中心は城主の高山右近じゃなくて高山智輝だったんですね、お父さん。そして1581年天正9年には、なんと高槻城主の右近の領内にいた人口が2万5千人だったそうなんですが、その2万5千人のうちの1万8千人がクリスチャンだった。すごいことですよね。2万5千人のうちの1万8千人がイエス様を信じたって。それはそのような愛の心でへり下って、そして自分の出会ったイエス・キリストの喜びを人々に伝えようと、しもべの姿をとったその領主の姿に感動した人たちがみんな救われていったんですね。ヨハネはそのような喜びを伝えたかったんです。私たちの喜びが全きものとなるためです。永遠の命の喜びを、その方を知ることがどれほど素晴らしいものであるか、そしてそれを共に分かち合うことがどれほど大きな喜びであるかとか、そしてそのためには地上の大名だの、領主だの、身分の違いだの、そんなもの関係なく、ただ同じ一つの救いによって、この方の命によって救いにいられた喜びを共に祝い喜ぶ、そのような仲間と仲間が増えていく、そのことがヨハネの願いであり、この飛騨守高山智輝の願いだったんだと思います。私たちにとって人生の喜びは何でしょうか。自分の願いが叶う、仕事がうまくいく、学業がうまくいく、まあ、それも喜びですよね。でいい人と出会って、幸せな家庭を築く、それも大切なことです。念願の金、夢が叶って、家を建てる、マイホームを持つなんていうのも嬉しいことかもしれません。でもそんな私たちのおのおのが願っていた道に進むのが喜びだけだとしたら、それは私たちの人生の中で必ずどっかでついえてしまうものに違いありません。病気が襲ってくる、年を取る、力がなくなってくる、家族が離れていく、自立していく、その中で私たちが袖に自分の人生を乗せていたら、それは寂しく寂しくなっていってしまうことでしょう。でももっともっと大きな喜びがここには描かれています。それは私たちが地上に生きていながらもさながら天国を味わう喜びなんです。私たちの喜びが全きものとなる、完全なものになる、完全に近づくっていうことです。完全に近い喜びに近づいていくということです。私たちの喜びが完全に近づくというのは何であるか。ある時イエス様がお弟子たちを宣教に派遣なさいました。72人の弟子たちが、派遣されました。そして2人ずつペアになって、ユダヤの国に散っていきました。そして喜んで帰ってきました。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもさえも私たちに服従しますと報告すると、イエス様はその報告を聞いてこうおっしゃいました。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見た。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を与えました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし喜ぶべきことはそういうことじゃないんだ。悪霊どもがあなた方に服従することを喜ぶんじゃなくて、大切なのはあなた方のお名前が天に記されていることを喜びなさい。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。ルカの10章でイエス様はそうおっしゃいました。イエス様は弟子たちが持つべき本当の喜びっていうのは、この地上において成功すること、 この地上によって何かを成し遂げることではない。あなた方の名前が天に書き記されている、天に覚えられていることを喜びなさい。言い換えるなら、これはあなたたちが救われて神様との交わりの中に入っていることを喜びなさいと言いました。私たちがイエス・キリストを知ることを共に分かち合うことによって、よかった、あなたも救われている、私も救われている、あなたという人が一人救われるたびに天国では大きな喜びの叫びが湧き起こると聖書に言われています。神様はどれほど私たちが本当に救われて、ご自分との生きた愛の交わりに入ってくることをどれほど望んでいらっしゃることでしょう。またそれをどれほど喜ばれることでしょう。それは究極の喜び、全く喜びなんです。皆さんがバプテスマに預かるとき、この使徒ヨハネがここにいたらどれほど喜んでくれるでしょう。いや、上で多分喜んでます。ペテロも喜んでます。考えたことある？皆さんが救われるとき、皆さんがイエス・キリストに従うとき、皆さんがイエス・キリストをさらに深く知って、そのイエス・キリストの素晴らしさに感激するとき、天国ではもっと大きな喜びがあるんです。それを分かち合い、それを交わりの中で共にそれを喜ぶ、そのイエス様の交わりの中で健全に成長しているのを見たら、私たちのためにどれほど多くの信仰の先輩たちが喜んでいることでしょう。そしてまして、その喜びの源であるイエス様はどれほど喜んでいらっしゃることでしょう。私たちもこのことを喜ぶものでありたいと思います。私たちの名前が天に記されている、よかったね、救われたの本当によかった、イエス様を知って本当に感謝だね、そのことを喜びを持って分かち合うものでありたいと思います。このように生きるものでありたいと願わされます。これはヨハネだけではなく、私たちの喜び、そして私たちにとって大きな大きな喜びなんです。最近ちょっとうちの教会喜び少ないね。まあコロナのせいもあります。でもこれ使いたいじゃありませんか。洗礼層ね。これってスクリーンで見てる人分かんないだろうけど、この講壇の右側にバプテスマ のプールがあるんです。そこにその水をくぐった時のこと、皆さん覚えてらっしゃいますか。白い衣を着て、青い透き通った水の中に身を沈めて、そして新しい人となって生まれ変わって、そこから出てきた時、大きな喜びを持って神様と共に生きる人生に歩み出したことを私たちは忘れない。そしてそれがさらにさらにここから新しい命に生きる人たちが増えていくことを心から願っていきます。ヨハネがこの永遠の命を伝えたように、私たちもこの永遠の命、イエス・キリストを伝えるものでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞあなたの永遠の命が、そしてあなたの御子イエス・キリストが私たちの人生の中でより深く、より強く、そしてより確かなものとして受け止められ、あなたの命を本当に私たち自身が喜び、それを分かち合い、それを伝えていくものとなりますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。今アナウンスが入っている、行方不明の方が見つかりますように心から祈ります。合わせて主の宮によって祈ります。アーメン。大変だね。それでは一つ賛美をします。どうぞお立ちください。 私たちの名前が天に記されていることを喜ぶ、そのような歌です。世の終わりのラッパ、鳴り渡る時。634番ですね、はい、お願いします。どうぞお立ちになれる方お立ちください。心いっぱい、また声は控えめに歌います。
世の終わりのラッパ鳴り渡るとき、夜はどこよの朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。その時眠れる生徒よみがえり、栄えの体に変わり、我らも共に携え上げられ、空にて主に這いまつら。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。世の技を終えて甘つい恋に招かぐる肘かければ、なおも主の愛を呼びとにかったり、見栄えのために尽くさん。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。
アーメン。どうぞお帰りください。天に書き記されている名前、その名前の中に、お互いの名前がきちんとあること、そしてその名前に加わる方々がさらに増し加えることを願いながら、感謝と、そして献身の思いを込めて、献金の時を持ちたく思います。献金強制ありません。おのおの神様への感謝、また献身の思いを込めて自由に捧げます。よろしくお願いします。それでは法典のお祈りをお願いいたします。
天地創造主よ、皆をあがめます。 イエス様、先週も私たち一人一人と交わり、たくさんの愛を注いでくださったことありがとうございます。その喜びを私たちは互いに分かち合うことができますように、私たちが神様の素晴らしさと愛を語り伝えることで、一人でも多くの人が永遠の命を得ることができますように、天で大きな喜びが湧き上がることを覚え、日々主を明かしすることができるようにしてください。ささげた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで受け取ってくださり、また神様もご用のために用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンまた周報に出ておりますのでご利用ください。祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず御栄えあれ、
いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も 御言葉にもう一度思いを止め、また祈るひとときとなりますように。